Well, let's go to the book of Romans. We're in Romans chapter 5 this morning.
はい、では、ローマ書の5章をお開きください。
Could you please open to Romans 5? Everybody there. Now, in this book of Romans, Paul is making his case for the gospel.
このローマ書の中で、パウロは、この福音について論理的に自分の言い分をこう述べています。
The theme of the book is salvation.
この書のテーマは救いです。
Now remember, he started out and he demonstrated that everyone is a sinner in danger of the judgment of God.
まず最初に彼は、すべての人が罪人であって、そして神の裁きというその危険の中にいるということを説明しました。
No one is righteous.
誰一人義人はいません。
And Jesus provided a way for us to be saved from this judgment.
そしてイエスが、この神の裁きから私たちを救い出すためのその道を備えてくださいました。
And so through faith in Jesus, we are justified, which means we are declared to be righteous.And that comes freely through faith in Christ.
そして私たちはキリストに信仰ことによってただでこの義と認められるようになりました。つまり私たちは義である義なる人であるという宣言をされたものになります。
And in the last chapter we studied last week, he gave some Old Testament examples of men who were justified by faith.
前回の章で、パウロは旧約聖書の中から義と認められた人のその模範を挙げていました。
First of all, there was Abraham. He's the father of faith. He's called the father of faith, the Jewish faith.
最初にアブラハムが挙げられましたけれども、この人は、ユダヤ人にとって信仰の父と呼ばれていました。
And Paul says he's the father of all of us, all of people that have faith.
でもパウロは、この信仰を持っている私たちすべてのものにとっての信仰の父であるというふうにも言いました。
Abraham heard God's promise to him. He believed God. And it was at that point that God declared him righteous.
アブラハムは信じてそれが義と認められたとありました。創世記の15章の6節でも神の約束を聞いてアブラハムはその時にその聞いた時に神をの言葉を信じたのでそれが彼の義と認められたとあります。
It's interesting. This, I didn't put this there, but it, when Abraham left, you remember when he was with his father and the Lord told him to take, get up and go to the land which I will tell you, and Abraham did that.
アブラハムは、神に立ってその土地を離れて私の示すところに行きなさいと言われて、そのどこかわからないままその声に従って進んできました。
It wasn't at that time that God declared him righteous.
その時はまだ神はアブラハムのことを義と宣言されていたわけではありません。
Later on in his life when he would be obedient to God and take his only son Isaac to, up to the mountain to sacrifice him, it wasn't at that time that God declared him righteous.
その後に、今度は
It wasn't at that time that God declared him righteous. God did not declare
Isaac.
At the time he was presenting Isaac as a sacrifice, that wasn't the time God declared him righteous.
またですね、その後にアブラハムは自分の息子イサクを神に捧げる場面がありますけれども、その時に神がアブラハムを義と認められたわけでもありません。
It wasn't like God said, "Whoa, you really look at you."I am impressed. You obeyed me. Now you are righteous.
その時に神がアブラハムを見て、あなたは本当に私に従ってくるんですねと。それで感動して、あなたこそまさに義なる人ですと。そこで言ったわけではありません。
It wasn't at that time. It was at that time in chapter 15 when God spoke to Abraham, and all Abraham did.Was believe God. God said, "I'm going to make your descendants like the stars of the sky." And Abraham believed him, and that's when he was declared righteous.
その時ではなくて、それよりも前の創世記15章のところで、 アブラハムは神にあなたから出る子孫はこの空の星のようになるという約束を受けたときに、彼はその神の言葉を信じて、それが彼の義というふうに認められて、神はそこでアブラハムを義と宣言されました。で、私たちも同じです。
Our salvation, our righteousness comes by faith at the time when it's not anything we do to impress God. It's when we hear God's word and we say, I believe it.
私たちも同じです。何か私たちが行うからということではなくて、そのもう何もする前にですね、ただ神の言葉を聞いて、そしてそれを信じた、私は信じますと言ったときに、私たちも義と認められます。
And now we begin chapter 5.
そして、5章に今朝は入っていきます。
Let's read verses 1 and 2.
一節二節をお読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。
ああ OK。Notice the verb tense. It says having been justified by faith.
ここでですね、最初のところ、義と認められたと書いてある。ここの、動詞の時制をに気をつけてください。
Just move the cord. Okay. The other the cord's probably got gone bad. It was
ちょっとなんかコードの調子が。
It's something that has been completed. The verb tense having been justified. It's the past tense. It's completed.
これはもう義と認められた、もうすでに起こって完成した出来事で、認められたというふうにもう終わった出来事として書かれています。
It doesn't say are being justified.
今義と認められていると最中であるということでもありません。
It doesn't say will be justified.
これから義と認められるということでもありません。
Once we put our faith in Jesus, we believe God. That is, we believe God's promise.That Jesus is His provision for our sins. At that time, we are justified.
私たちがイエスに信仰を置いたとき、イエスが私たちの罪を贖うためのその道を備えてくださったと、そのことを信じたときに私たちは義と認められます。
Our sins are wiped away.
私たちの罪はもう拭い去られます。
And we are given.We are righteous. We're declared righteous. We have a right standing before God.
そして私たちは義なる人であるという宣言を下されます。神の前に正しく立つことができます。
Okay. Jesus finished the work of salvation on the cross.
イエスは十字架の上でこの救いの御業を完成させられました。
Remember, on the cross he declared, "It is finished."
十字架上で彼は最後に完成したと。言われました。
And God proved that His sacrifice was sufficient by raising Jesus from the dead. He was resurrected from the dead.
そしてそのことはイエスが死からよみがえった、神がイエスをよみがえらせてくださったことによって、その彼の捧げた生贄が十分なものであったということを表しています。
There was nothing left to do.
もう他にやらなければいけないことは残っていません。
salvation was complete.
もう救いの御業は完成しました。
And no one can add to what Jesus has done.
そしてイエスが行ってくださったことに対して誰もそれに何か付け加えることはできません。
Our part is simply to receive it by faith.
私たちの側ですることはただ単純にこのキリストを信じることです。
To believe it, to open your heart.
もうただそれを信じる、心を開くということです。
And when this happens, we're born again.
そのことが起こったときに私たちは新しく生まれ変わります。
Okay. Boy, that is that thing still cutting out? It's kind of distracting. It's sort of here. Can't hear it. I don't hear the
All right. Now, in this section, Paul.
Paul lists blessings that come to us through our salvation. These are blessings that we have received in Christ.
この章でパウロは実は私たちがこの救いを通して、いただいているこの神からの祝福というもののリストをここに挙げています。
These are all things that you, that come at the moment you have faith in Christ.
これらは私たちがキリストに、イエス・キリストに信仰を置いた瞬間に私たちに与えられた祝福です。
And let's take a look. There are seven of them.
実は7つその祝福があります。
And we're gonna look down through them. First, it says there in verse 1, we have peace with God.
それらを見ていきたいと思いますけれども、まず一つ目ですが、一節のところにありますけれども、私たちは神との平和を持っていると書かれています。
Peace with God.
神との平和です。
The war is over.
もう戦いは終わりました。
We don't have to struggle with God anymore.
もう神とこう必死になって戦う必要はありません。
We don't have to strive to prove to God, you know,That were worthy of his love.
何かこう神の愛を受けるにふさわしいような行いを一生懸命私たちがする努力をしてやろうとする必要はありません。
And we don't have to sit there and hope. I hope it's good enough. I hope that he loves me. I hope I did enough.
私は本当に願わくはもう十分なことができたと思う。神の愛を受けることができるだけのことを行えたと思うと、そこに希望を置く必要はありません。
Because in that situation, you'll never have peace.
そのような状況の中では、私たちは決して平和を持つことはできません。
You'll never reach a point where you think, I've done enough. I'm confident. I can now rest and be at peace with God.
私たちは決してもうこれで十分、これで神との平和を持つことができるという地点に自分の努力で到達することは決してできません。
And if you do reach that point, it won't last very long.
もしできたとしてもそれは長く続くものではありません。
Because then you wake up the next day, you gotta do it again, gotta keep going.
なぜならば次の日朝起きたらまたそれを繰り返してやっていかなきゃいけないからです。
The Bible speaks in another place of the peace of God.
聖書は他の箇所で神の平和について語っているところがあります。
In Philippians 4:7 it says, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus."
ピリピ人への手紙の4章の7節で、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Now that's peace of God. Here he's saying peace with God in Romans 5.
今の箇所は神の平安とありました。で、ここのローマの5章の一節は神との平和です。
The peace of God is something that comes into our hearts.
この神の平安、神の平和というのは、私たちの心の中に来るものです。
The peace with God that is spoken here in Romans 5 is an objective fact.
この5章の一節のところで書かれている神との平和安という平和というのは、これは、本当にこう客観的な事実を述べています。
Because the truth is, we were at war with God.
実際は私たちは神と戦争状態にあったわけです。
Because God is holy and we are not. And whether a person believes it or not, they were at war. We are at war with God. We are not right with God.
なぜならば。神は清い方であり、私たちはそうではないからです。ですから、信じようと信じまいと、私たちは神とこう敵対している関係、戦争状態にある関係にあったということになります。
That's the way it was with the old person, the old man.
それが私たちの古い人の状態です。
In Romans 8:7, it says, it talks about the carnal mind. It's at enmity again. It's an enemy of God, it says. For it is not subject to the law of God, nor indeed can it be so.
ローマの8章の7節では、この私たちの心の内に敵対心があるということが書かれています。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。
Now you can't really know the peace of God until you have peace with God.
ですから私たちは、本当にまず神との平安というものを持たない限り、神の平和、神の平安というものをか、知ることはできません。
Because something has to take away that enmity between God and man. They're enemies. And someone that has to be taken care of before there can be peace with God and a peace. And the peace of God can be in your heart.
何か、神と私たちの間にこの敵意というものがありました。それを何かが取り除いてくれない限り、この敵対している関係というのは変わりません。ですから、これが取り除かれないと私たちは神との平和を持つことができなくて、神の平安が私たちの心に入ってくるということがないわけです。
But now in Christ, we have that. We have peace with God. That's a huge blessing.
でも私たちはキリストにあって今や神との平和というものを持っています。これは本当に素晴らしいことです。
God is for us.
神は私たちの味方です。
That's what it says in Romans 8. If God be for us, who can be against us? God is for us. That's an incredible blessing.
そのように聖書も書いてあります。ローマの8章のところにも、神が私たちの味方であるなら誰が敵対できましょうかとあるように、今やもう神が私たちの側、神の私たちの側にいてくださるわけですから、
It's incredible blessing.
もうそれは本当に驚くべき祝福だと思います。
Okay, now number two, the second blessing is in verse two.
二つ目の祝福は二節にあります。
We have access by faith into this grace and now in which we stand. We have access to God.
二節のところに、この恵みに信仰によって導き入れられた私たちと書かれています。で、日本語では導き入れられたとありますけれども、英語だとアクセスと神に近づく権利を私たちは持っているということになります。
And this was not so before we knew Christ.
で、これは、私たちがキリストを知る前はそうではありませんでした。
The truth is that everyone on earth is not a child of God. You may have heard that expression. We're all God's children. We're not all God's children.
実際、実はこの世のすべての人が神の子供なわけではありません。そういった言います、私たちはみんな神の子供だからという言い方を聞くかもしれませんけれども、すべての人が全員がそうなわけではありません。
Only those who are born again through faith in Jesus Christ are children of God.
イエスに信仰を置いて新しく生まれ変わった者だけが神の子供と呼ばれます。
John chapter 1 verse 12.
ヨハネの福音書1章の12節に書かれています。
But now that we have becomeGod's children, we have access to Him.
でも今や私たちは神の子供とされました。神の子供となりましたから、この神のもとに行く、近づく、その権利を持っています。
Jesus taught us to pray, pray, our Father who is in heaven.
イエスは私たちに、天にいます私たちの父よと祈りなさいと教えられました。
What a blessing this is.
これはどんなに素晴らしい祝福でしょうか。
Any time of the day or night, you can come to your Father. You can pray to your Father in heaven, and you have access. He will hear you.
いつでも私たちは実はこの天にいるおられるお父さんの元に行って、祈ることができます。私たちにはその神に近づくそのアクセス、権利を持っています。
You know, do you ever?You ever make an appointment? You know, in our society, important people usually their time is very controlled, and you have to. It's a real honor if you got to spend a few minutes, or I got to meet with somebody so and so for 5-10 minutes.
この世ではですね、とても偉い人たちというのは忙しいですから、なかなかこう時間を持つことができません。人のために時間を割くことができないので、そういった偉い人たちに5分でも10分でも会ってもらえるというのは、これは非常に光栄なことというふうに捉えられています。
Or maybe even if you do meet somebody, can you take my picture? You know, you want to say something. Look, I actually stood next to this guy.
もしくは誰かこう誰かと会った時にすいません一緒に写真を撮っていただけますかと、もう本当にその人と会えたということだけでもすごいこと、そういった人もいます。
But think how big God is. God, everybody pales in comparison. And our heavenly Father gives us access anytime.
でもそういった人たちと比べて天の父なる神様はどんなに偉大などんなに大きな方でしょうか。もうその神と比べたらそういったこの世での偉い人とか有名な人ももう大したことはありません。でも私たちはその大きな神様に対していつでも自由に近づくことができる、そのアクセスを持っています。
We can talk with them.
私たちは神と話をすることができます。
We can have him talk to us.
また私たちに語ってもらうこともできます。私たちの必要なものをこの方からいただくことができます。
Okay, the third blessing is that we rejoice in the hope of the glory of God. The hope of the glory of God.
三つ目の祝福は2節の後半にあります。神の栄光を望んで大いに喜んでいるとあります。
One day I am going to standIn the presence of God, I'm going to see God in all of His glory.
私たちはやがて神の臨在の前に立つことができます。そして神のこのすべての栄光を目にすることができます。
Now our minds can't really comprehend. I don't really know what that will be like.
これはもう本当に私たちの理解をはるかに超えていて、私自身もそれが一体どういうことなのかよくわかりません。
But in this world, this world is God's creation, but it's been marred by sin. It's a cursed world.
この世は神の作品であるにもかかわらず、この罪によってもうすでに損なわれてしまっています。
But even in its state, even in the state of the world now, you look and you can see the beauty of creation and you get a glimpse of God and it leads us to just say, whoa, this, you know, it fills us with joy.
でもその中にあっても私たちはこの地上に神のその作られたもの、被造物を見て神の美しさ、素晴らしさというものを垣間見ることができます。それを見て素晴らしい、神はどんなに素晴らしい方かといってこう喜びを持つことができます。
And, But it's like seeing in a mirror dimly. Paul said in 1 Corinthians 13, Now we look in a mirror, you know, like we've got a lot of mirrors around here. We're looking in a mirror, it's kind of a dim, we can kind of see, but we're looking dimly. Then we will see face to face.
でもパウロが第一コリントの13章で言っているように、私たちは今はこうぼんやりと鏡に映る姿を見ているに過ぎないと、本当に鏡に映っているぼんやりとした姿しか見ていないけれども、でもやがて私たちは顔と顔を合わせてこの方を見ることになると言っています。
Let's read verses 3 through 5、
はい、では3節から5節をお読みします。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。
The fourth blessing is that we can glory in our tribulations.
4つ目の祝福は3節にありますが、私たちは患難をも喜ぶことができるということです。
Everybody experiences hardships in life. Everyone.
誰もがこの人生の中で困難というものを経験します。
But we have the assurance that God is using these to do something. He can use them to do something good in our lives.
けれども私たちは神がその困難を用いて私たちのうちに働いてくださって、それを使って良いものを生み出そうとしてくださるということを私たちは確信を持つことができます。
He's using them. We have this assurance that He's using them to build character in us, godly character.
それらの困難を用いて私たちを本当にこの神に従うその敬虔な本当に練られた品性を作ろうとしてくださっているということを確かに知ることができます。
For many people in this world, it's not the case.
でもこの世の多くの人にとっては実はそうではありません。
The tribulation is quite honestly producing stress that is ruining their lives.
この患難というのはそういった人たちにとっては本当に大きなストレスをもたらして、そしてまたその人の人生を破滅に追いやってしまうようなものかもしれません。
Oftentimes in the theme of books, and I'm talking, you know, just in the world, just in the society, people like this theme that somebody overcomes hardships and becomes stronger.
この世の、あの、たくさんの、あの、まあ、本とか、そういったもののテーマの一つに、こう誰かがこういった困難を乗り越えて、そして、強くなるといった、そういったストーリーが、あの、本当に、あの、この世でよく受けます。
I know Americans really like them, and I think Japanese do too.
アメリカ人はそういった話が好きなんですね。日本人も、あの、おそらくそうじゃないかと思います。
We like that happy ending, you know, the Western movies where the pioneers are going across and they're facing hardships in the winter and the Indians shooting at them, and, you know, but they're strong and brave, and, you know,
やっぱりハッピーエンドが好きなんですね。本当に、あの、アメリカ人なんかはもう、こう、開拓者がですね、最初にいろんな局、あの、困難に立ち向かいながら、その困難を一つ一つ乗り越えてインディアンと戦ったり、そう、いろいろと乗り越えて、こう、強く、強いアメリカ人が、こう、収めていくみたいな、そういったストーリーが大好きです。
And I, you know, I think a lot of the old war movies.
あの、昔の、あの、いわゆる西部劇みたいなもの、ね。
Do you know John Wayne?I just use him example.
皆さん、ジョン・ウェインという人をご存知でしょうか。
You know, he's over there and he gets shot. You know, and he's just sort of like, oh, I've been shot. And he just sort of like continues on and doesn't.
もう、あの、非常に強い人でですね。あの、たとえ撃たれても、お、撃たれたって言いながら、また自分は続けてこう戦っていくような。
And he's got this lecture. Well, man, you know, I'm not going to be around much. It's been a pleasure serving with such fine men. You know.
もう打たれてもう自分はもう長くないと、でも本当に私はあのいい人生を送れたと言って。
But people like that.
そういったのをみんなは人は好きなんですね。
But you know, the truth is, real life is not like that.
でも現実の人生というものはそういったものではありません。
John Wayne was never in a war.
ジョン・ウェインは実はあの戦争に行ったことはない。
He tried very hard to keep out of war. I was reading.
一生懸命この戦争に行かないように行かないようにと、あの、していた人です。
The truth is, in America, we have a huge problem with veterans coming back from war and having post-traumatic stress syndrome.
実際、アメリカでは、あの、非常に大きな問題となっているのが、この退役軍人の人たち、アメリカの退役軍人の人たちの間に本当にこの PTSD という心的外傷後ストレス障害というものが大きな問題になっています。
And many of them are ending up, it's hard to believe, but many of them are ending up on the street. They're street people. And they were veterans. They went and fought for their country. And they end up usually addicted to drugs or something and just laying out on the street.
そしてかつてそうやってアメリカのために戦ったような人たちが、その人生の終わりにはですね、もう本当にどこか遠くに、あの、出て行ってしまって、そしてもう路上で生活をするようになって、最後は薬物中毒になっていってしまったり、そういった、人生を送っている人たちがたくさんいます。
And my point is that in the world, it's not a given. Hardships don't always produce character.
ですから、この世というのはもう本当に困難が、あの、ありますけれども、その困難がその人のこの人格とか品性を立て上げていくものではないということです。
But for the child of God, we have this promise that they do.
けれども神の子供たちにとってはそれらがそういった品性を作り上げるために用いられるという、その約束を私たちは与えられています。
I don't know how God does it, but God is able to use even the worstthings in life to develop godly character in us.
どのようにそれが、あの、働くのかはよくわかりませんけれども、でも神はそのような、最も困難な状況、最もひどい状況を用いて、その人のうちに本当にその敬虔な 神の人の、この人格品性というものを作り上げてくださいます。
And one great example is the Apostle Paul.
でその最も偉大なる例の一つが、この使徒パウロです。
If you read about the hardships he suffered as he lists them there in the New Testament, it's unbelievable.
彼が通ったこの困難、新約聖書の中にたくさんリストが載っていますけれども、それを見るともう本当に信じられません。
He received beatings, severe, severe beatings.
彼は本当に鞭で打たれました。それも本当に深刻な鞭打ちにあっています。
He was stoned.
また石打ちの刑にもあっています。
That's executed. They wanted to kill him and they left him for dead. And many people think he did die.
それは人を殺すために石を投げるというその石打ちの刑であって、そして本当にもう彼は死んでしまったと人々に思われるほどこう投げられた経験があります。また牢屋にも入れられました。
He was in shipwrecks. He was like out on the sea. You can imagine the stress of that. You think you're going to drown. You're hanging on to a piece of wood out there in the open sea.
また本当に船の中でもう何度も荒れた海にの後悔にあって、もう人々が生き残れるかどうかといった、そういった船にしがみついているような、そういった状態も経験しています。
And yet, he was one of the most spiritual men that ever lived.
けれども、そのパウロという人は本当に、かつてないほどのこの霊的な人でした。
He was used by God more than perhaps anybody.
彼は本当におそらく他の誰よりも神に用いられた人だと思います。
This is supernatural.
これは本当に超自然的な働きです。
Again, in real life, people that receive beatings, people that are thrown in horrible prisons, they come out, and most of the time they're dealing with, they're wrecked. Their emotions are destroyed. But this, what we saw in Paul, is he's an intensely spiritual person.
人がもしこんな激しく鞭を打たれたりだとか、恐ろしい牢屋に入れられてしまったり、そういった経験をすると、もう本当に精神的におかしくなってしまったりしますけれども、でもパウロはそうではなくて、さらにそれが用いられて、こうその内なる人が練り上げられていきました。
He wrote Philippians from prison.
彼はピリピの教会に、牢屋の中からピリピの教会に手紙を書きました。
That book, that letter brings hope and joy to millions and millions of people.
そしてこのピリピへ宛てた、ピリピの教会に宛てた手紙というのはもう本当に、励ましと、それから喜びに満ちた手紙になって、多くの人たちを励ましました。
Now that's Paul, but what about us?
それはまあパウロのことですけれども、じゃあ私たちはどうでしょうか。
It's the same thing.
同じです。
We have this promise here that perseverance will produce godly character, and this godly character gives us hope.
私たちにも同じ約束が与えられています。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、そしてそれが希望をもたらすという約束が与えられています。
Now this hope, this does not mean that we're hoping that if we persevere long enough,that will earn God's favor and acceptance. It's not talking about that.
で、ここで希望とありますけれども、この希望というのは、何も私たちが十分に忍耐したから、それで、この神の、神に受け入れてもらえるという、そこに希望を置いているわけではありません。
That's the wrong order.
それは順序が逆です。
It says we have hope in that it's giving us godly character.
私たちにはその神が私たちにこの練られた品性を与えてくださるというその希望があります。
We learn that God loves us in good times and also in bad times.
私たちは神が私たちが良い状態の時も、そして悪い状態の時も、変わらずに私たちを愛してくださっているということを知っています。
You don't have to live a roller coaster life.
私たちはこのもう本当にジェットコースターのような人生を送る必要はありません。
Except at Fuji Q Highland when it's fun.
But Fuji Q Highland で楽しむのは別です。
But normally I don't like that, and I don't think we all struggle with that. When I say roller coaster life, I'm talking about the ups and downs, emotionally ups and downs.
私自身個人的にそのような人生は嫌だなと思っています。このジェットコースターのような人生という時にその意味はこの感情的にもう本当に上がったり下がったりその浮き沈みが激しいようなそういった生き方のことです。
When things are good, it's, oh God, you're so good.
何か物事がうまくいっている時には、ああ神様本当にあなたは素晴らしい方です。
You know, you wouldn't believe what God did for me.
神様がこんなことをしてくれたなんて信じられない。その数時間後に何か悪いことが起きて、神様あなたはどこにいらっしゃるんですか。
Why aren't you helping me? What? Why are you forsaking me?
なんで助けてくれないんですか。なんで私を見捨てられたんですか。
Why don't you love me?
なんで私を愛してくれないんですか。
But we're told you don't have to live like that.
でも私たちはそのように生きる必要はないというふうに言われています。
教えられます。The love of God, the relationship of God works in hard times. When a hard time comes, you can just put your mind at rest. You never have to say, why is God, you know, why is God against me?
神は悪いことが起きているときにその中でこそ働いてくださっています。ですから私たちはそこに安息を覚えることができるわけです。いちいちなんで神様こんなことが起こっているんですか、なんで愛してくれないんですかというその疑問を持つ必要はないということです。
But we can begin to live an even life because we know it's settled. God loves me and I know that hard times are going to come.
私たちは本当にこの安定した生活を送っていくことができます。神が私を愛しているということをその知っていれば、もちろん困難はやってくるということも分かっています。
You know, I can give you a prophecy about myself.
皆さんに私自身のことの予言を知ってみたいと思います。
You know, it doesn't sound so good, but I know hard times. I don't know my future, but I. Okay, maybe this is not a prophecy. I can say with pretty much certainty, hard times are going to come to me.
まあ、ちょっと予言といったのは大げさかもしれませんけれども、あのこう確かなこととしては私の人生に困難というものがやってきます。
I wish I could just say, okay, I've learned my lesson now, let's coast, you know, until heaven.
できればですね、あもう今回であのレッスン必要なレッスンは学びましたので、あとは天国に行くだけにしてほしいと思います。
I know there's some hard times up ahead.
けれどもこの先にも将来困難な時がやってくるということを私は分かっています。
But I know I don't have to lose hope. That's I have hope that God, whatever hard times come, God is going to use that to give me to help me to grow.
けれども私はそこで希望を失いません。神はその困難を用いて私を成長させてくださるということを私はそこに希望を持っています。
We all want, and I think I can speak for all of us, we all want to be spiritual people.
私はこれ皆さんもそうだと思いますので、皆さんの、あのこととしても言いたいと思いますけれども、私たちはみんな霊的な人になりたいと願っています。
We all want more of the fruit of the Spirit in our lives.
私たちはもっとこの御霊の実をあのつけていきたいというふうに願っていると思います。
I mean, love, look at the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience. You want that, I'm sure. I'm sure I speak for all of us. We want those in our lives.
御霊の実ですね。愛とか喜びとか、本当に平安、寛容、そういったものを皆さんも当然欲しいと思いますよね。それを私たちはこの自分たちの人生にもっとそういった御霊の実が欲しいと思うと思います。
And that's godly character.
それがこの、 あの練られた品性ですね。
And that is a wonderful promise. We have hope that even in our tribulations, God is just going to use them to work those more into our lives.
それが私たちが持つことのできる希望です。このような困難、困難が与えられてもそこで私たちは喜ぶことができます。
Okay, let's move on. 6 through 11.
では6節から11節をお読みします。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。 正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。
Okay, verse 8, a wonderful verse.
8節は非常に素晴らしい箇所ですね。
And that's the fifth blessing. We are loved by God.
で、ここに5つ目の祝福がありますけれども、私たちは神に愛されています。
And it says he demonstrated his love toward us.
そして、神はそのご自身の愛、私たちに対する愛を明らかにしてくださいました。
Jesus died for us while we were still sinners.
イエスは私たちがまだ罪人であった時に死んでくださいました。
Every now and then you'll hear in the news that somebody will do some heroic thing, some mother for her child, or some father, somebody will lay down their life for somebody that they love.
時々ですね、私たちは誰かが本当に愛する者の家族のためにとか、親が子供のためにとか、何かそういった誰かのために自分の命を犠牲にして助けるというような話を聞くことがあるかと思います。
Every once in a while.
まあ本当にたまにだと思います。
But you'd never hear of people dying for their enemies.
でも決して自分その人の敵のためにその人が命を捧げるというような話っていうのは聞いたことはないと思います。
Verse 8 is a good verse to memorize and to think about often.
8節というのはもう本当に覚えて、そしてよくこう黙想するといいと思う素晴らしい箇所です。
Jesus loves you enough to die for you.
イエスは本当に死ぬほどに皆さんのことを愛してくださいました。
Do you know anyone else that loves you that much?
皆さん他にそれほど自分のことを愛してくれる人を知っていますか?
Usually when we say the word love and the word love is used in, and I think it's the same in Japanese culture, American culture, it's often talking about the feeling we have toward the person.
この愛という言葉を使うときに、おそらくこの国でもそうだと思います。私の国でもそうですけれども、この誰かを愛するとか愛という言葉を使うときには、まあ大抵はその感情を指していると思います。
When I say I love you, it often means it could mean you make me feel good. Being around you makes me feel good.
私はあなたを愛してますというときに、それは、往々にしてあなたは私のことをこう嬉しくさせてくれる、幸せにしてくれるという意味でそのように言います。
But if that same person does something to betray me, you know, I love you becomes I hate you, you know, very quickly.
でもその同じ人がもし自分のことを裏切ったとしたら、そのあなたを愛していますと言っていたその言葉がもうあなたを憎みますという言葉に変わると思います。
But the Lord, think about God. He loved us while we were His enemies.
でも考えてみてください。神はまだ私たちが神の敵であった状態の時にすでに私たちのことを愛してくださいました。
And consider this. Whenever you're experiencing condemnation and you're kind of having doubts, I wonder if, wow, you know, I did that. I don't know if God loves me anymore.
ですから私たちが何かこう自分が行ったことに対して罪の責めを感じてしまうようなとき、もうこんなことして神に愛されないんじゃないかと感じるようなとき。
Well, consider if God loved you so much that Jesus died for you when you were a sinner, when you had no thought of Him, well, why would He give up on you now when you're trying to follow Him?
ぜひこのことをそういった時にはこのことを考えてみてください。神はまだ私たちが罪人であった時、神のことなんか知らなかった時に、思いもしなかった時に、もうすでに私たちのことを イエスが十字架で死ぬほどに私たちを愛してくださっていたわけですから、だったらその神を知った今なお愛してくれないわけがあるでしょうか。
And of course the answer is he, of course he still loves you.
と、もちろん神は今も私たちのことを愛してくださっています。
The Bible says God is love. He loves us because he is love.
聖書は神は愛ですと教えています。神は私たちのことを愛してくださいます。なぜならば神は愛だからです。
And his love never changes.
そしてその愛は決して変わることがありません。
And you can know that. You can just settle it in your mind. You are loved by God.
そのことをもうはっきりとこの心に定めておくことができます。私は神から愛されているという、それをしっかりと留めることができます。
Oftentimes I find myself when I'm praying for my family or praying for other people or maybe even you know, praying for you, one of my prayers is, Lord, may they feel loved by you.
私はよく家族のためにとか、いろいろ皆さんのためにお祈りをするときに祈るときによく祈るのが彼らがどうか神のあなたの愛を感じることができますようにと祈ります。
And I pray that way. I don't pray, Lord, love them. Because I don't have to pray that. God already loves you, that loves the people I'm praying for.
私は神様どうぞ彼らを愛してくださいとは祈りません。なぜならばもうすでに愛してくださっているからです。だから彼らがその愛に愛されているということを覚えることができるようにと、愛に気づくことができるようにというふうに祈ります。
But oftentimes what the problem we need is just to realize it, to feel it deep in our hearts.
それは本当に時に私たちは心深くにそれを気づく、そのことを気づく必要があります。
Okay, verse 9. Here's the sixth blessing.
9節に6個目の祝福があります。
We have been saved from wrath.
私たちは神の怒りから救われています。
Jesus took the punishment for all of my sin on the cross, so I will never have to face the punishment. I will never have to face the wrath of God.
イエスが十字架の上で私の罪のその罰、罪の代価というものを受けてくださいましたから、もう私はそれを自分が受ける必要はなくなりました。
Again, here, please notice the verb tense. It says, having now been justified by his blood. We have been justified by his blood.
ここでも9節のこの義と、今すでにキリストの血によって義と認められたとありますけれども、ここの時制に気をつけて見ていただきたいんですが、もうこれも義と認められたと完了した形で書かれています。
It's not something that you hope will take place in the future.
将来このことが起こるだろうとそういった希望で書かれているわけではありません。
It's something you can rest in this.
もうすでに終わったことで私たちはここに安息を覚えることができます。
And this leads us to the seventh blessing. We have now received the reconciliation.
そして、それが今度7つ目の祝福に、つながっていきますけれども、7つ目の祝福は11節にありますが、今や和解を成り立たせてくださいました。
Have you ever experienced a relationship that's been broken?
皆さんは何かこう人間関係で壊れてしまった関係というものを経験したことがあるでしょうか?
Maybe you personally or someone close to you that you observed?
個人的に自分自身、もしくは誰か周りにいる人でその関係が壊れたっていう経験があるでしょうか。
There are these two people and it's just there's this problem. It just cannot be resolved.
それは二人の人の間に何か問題があって、もうそれが解決できない状態になっています。
They don't speak to one another.
お互いに話をすることもありません。
You hope that well, it would be great if somehow, someday that this could be resolved.
ですからいつかそれが解決されるといいなというふうに願います。
But you just have to admit the fact is this relationship is broken.
でも現実を受け入れなければいけないのはその関係は今は本当に壊れてしまっているということです。
And unless something miraculously happens, it won't change. It will stay that way.
そして何かが本当にもう奇跡的に起こらない限り、その関係は変わることなくその状態で続いていってしまいます。
And you know, this is what it was like between us and God.
それが以前の私たちと神との関係でした。
The relationship was broken.
関係がもう壊れていました。
But Jesus came and he did the miraculous.
けれどもそこにイエスが来てくださって奇跡を行ってくださいました。
By removing our sins, by putting away our sins, he removed this what stood between us and God, this alienation, and now we can have a harmonious relationship with God.
イエスが来てくださってその罪というものを取り除いてくださったことによってこの神と私たちの間にあったこの対立していたものが取り除かれて今や私たちは神との関係を正しく持つことができるようになりました。
We've been reconciled.
和解させてもらえたわけです。
And now we can experience the joy of walking with God.
そして今私たちは神と共に歩むその喜びを持つことができるようになりました。
All of these seven, all of these are given to us freely by God.
これらの7つの祝福というのはすべて神から私たちはただで与えられています。
And they're ours. They're now. They're not something you hope, but let's work on. This is something. Our part is to receive them.
これはもうすでに私たちのものであって、何かこれからやってくるとか、それを得るために何かをしなきゃいけないということではなくて、もうすでに与えられているものですから、私たちはただそれを受け取るだけです。
I guess I'll tell the story. I was listening to this radio program, Christian radio program.
私はクリスチャンの、ラジオの番組をちょっと聞いていました。
And this person had a lot of problems in their life, and they couldn't resolve, and they were telling, yeah, but God, why did this? And they were thinking of all the things that they, you know, that were wrong between them and God, and they couldn't understand.
でその出てた人がですね、もうずっと自分のこの、やってしまった間違ったことについてずっと語っていて、もうなんで、神が、ちょっと待って。ごめんなさい。ずっとその神と自分の間のその間違って壊してしまった関係についてずっとその人は語っていました。
And the person was angry at God.
で、実はその人はもう神に対しても怒りを覚えていました。
And the radio man had a very wise answer.
でもそのラジオ番組の司会者の人は非常に賢い答えをその人にしました。
And he said very gently, he said,You know, if you really knew God, you wouldn't be angry at him.
その人は非常に穏やかにその人に対して、もしあなたが本当に神様を知っていたら、怒りを覚えることはありませんよと。
And he said, you know, because God has died for you.
なぜならば、神様はあなたのために死んでくださったんですよ。
Jesus died for you. He loves and he went through and he talked about the true nature of God. He said if you really knew God, you wouldn't be angry at him.
そして本当にその神様のその性質ご性質というものを彼はゆっくりと語って、本当にあなたが神様のことを知っていたら、あなたは神に対して怒りを持つことはありません。
And I think that's true for all of us.
私はそれは私たちみんなにとって言えることではないかと思います。
And so my prayer, you know, is that these things that we've just talked about, they're true. And if we really know them deep in our hearts, it will really affect our relationship with God.
ですから今こう語ってきたことというのはもう本当にそれは真実のことであって、これを私たちが心に深く自分のものとして受け取っていくときに本当にこの見方が変わってきます。
Let's finish. Let's go to 12 through 19.
はい。じゃあ12節から19節をお読みします。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして死が全人類に広がったのと同様に それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人の人に一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけでちょうど一つの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によってすべての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。
So now here Paul goes back to the origin of sin. He goes all the way back to Adam in the Garden of Eden.
パウロはここで、罪のもう最初のところ、最初の罪に戻って、アダムがエデンの園で罪を犯したところにから始めています。
Through one man, sin entered the world and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned.
ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に。
Death is something that causes people to despair.
この死というのは、本当に人々に、まあ、絶望というものをもたらすものです。
I mean, you can be told, you know, like some people say, well, it's all part of this natural rhythm of life. You know, the leaves come in the spring and then they turn green and yellow and, you know, it's the circle of life. But something in us says, no, I don't want to accept that.
ある人たちはこれはもう本当にあの命の自然の法則なんだから仕方がないじゃないかと、葉っぱは春には芽吹いて、そして秋になると色が変わって落ちていく、それと同じようにこれは自然のサイクルなんだから仕方がないという人もいるかもしれませんけれども、でもいやいや私は死にたくはないんだという人たちもい
る。 We want to live.
私たちは生きたいわけです、ね、
Death is a crisis
ですから死というものは私たちにとって危機なんです。
It's something people fear.
人が恐れるものです。
And the reason is we were not created to experience death.
で、なぜかというと、それは私たちは実は死を経験するようには作られていないからです。
Death is unnatural.
死というのは実は不自然なものなんです。
It's something that came into the creation. It's not something God put there.
作られたものの世界に、被造物の世界に入り込んできたものであって、神が最初に作られたものではありません。
It entered the world because of sin.
罪のためにこの死というものがこの世に入り込んできました。
And the reason death is in the world is because of sin.
この世に死があるというのは、これは罪を犯すからです。
Now, Paul points out in verse 13 that death was in the world before the law came.
そして、パウロはここで13節にありますけれども、この罪というのは、律法が来る前に、与えられる前からあったと言っています。
People have been dying ever since Adam.
人々は、アダム以来ずっとこう死を経験しています。
And when the law came, all it did was point out the reason. It pointed out sin.
ですから律法が来たのはそれによって罪が示されるため、その理由が明らかにされるためでした。
Adam transgressed. That is, Adam went against a known law. God said, do not eat, and he ate. He disobeyed.
アダムは違法を犯しました。彼は、まあ、アダムは違反しました。彼は自分が知っていた神の命令というものに背いた からです。それ以来、罪がこの世に入り込んできて、それがずっと今も続いています。そしてそれ以来、人は死ぬようになりました。
And even though they don't have the law, people still have the sin in them. They're rebellious and they die.
ですから、律法がなくても、人は、本当にその罪の性質を持っていて、そして神に反抗して死んでいきます。
Now, Paul mentions, through one man, sin entered the world, and the result of his sin was condemnation for everybody that followed him.
パウロはここで一人の人によって罪がこの世に入り込んできて、そしてその結果、その後に続く人たちに、本当に後に続く多くの人たちを罪に定めたというふうに言っています。
And he contrasts that to Jesus, whose one righteous act in his obedience and going to the cross, his one righteous act resulted in justification for all men.
そして、それと比較して今度はイエスを持ち出して、この正しい一人の人によって、その多くの人たちに義がもたらされたというふうに言っています。
So here, it's such a, his logic is so clear. One man brought, his one act brought death. One man's obedience brought life.
ですから非常にこの論理的に彼はここで一人の人によって死がもたらされて一人の人によってその従順によって義が命がもたらされたと言っています。
Remember this, Adam was sinless at the beginning. He had never sinned. In a sense, he was perfect.
覚えておいてください。アダムという人は一番最初は罪を犯していません。罪がありませんでした。罪を犯したことがありませんでした。
In that way, he was the only man that was ever like Jesus. They were the only two men that were ever perfect.
そういう意味で言うと、イエス以外に罪を犯したことがない人というのはこのアダム一人になります。
But both men did things that had consequences for everyone else.
ですからこのアダムとイエスという人が、そもそも罪を持っていなかった人であって、そしてこの二人が、この世の残りの人たちに大きな多大なる影響を与えた人物でもあるということです。
And what these two men did were defining points in the history of civilization.
そしてこの二人の人が行ったことによって、この人類の歴史に非常に大きな決定的な瞬間をもたらしています。
What Adam did at the tree in the Garden of Eden.
アダムがこのエデンの園の木のところで行ったこと。
Marked society.
それがもうその世の。
It affected society like that followed. It affected the world like nothing else.
その後のその社会にすべて影響を与えてしまいました。
And what Jesus did at the tree, if you want to say that tree of Calvary, affected us for righteousness.
そしてまたイエスがこのカルバリーの丘の木で行ったことというのが残り の, 彼に従う人々に義をもたらしました。
一
人の人は呪いをもたらして、一人の人は祝福をもたらしました。
And as he said, the law really didn't have anything to do with this. The law just came about, and all it did was point out the problem.
そこに
it didn't fix anything.
律法は何も関わってきていません。実は律法は律法が来て何をしたかというとその罪を明らかにしただけであって何も問題を解決したわけではありません。
Okay, let's look at the as we close here the last two verses 20 and 21.
最後20節21節を読みします。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように。恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。
This chapter tells us some great things.
この章は本当に素晴らしいことを私たちに教えてくれています。
About our salvation in Christ.
キリストにある私たちの救いについてです。
And you know, it's hard, sometimes it's hard to grasp, to understand.
時にはそれを理解するのは本当に難しいです。
But don't lean on your understanding. Trust in the Lord.
でもその自分の理解に頼らないようにしてください。主をに頼ってください。
And I hope that what we all would take away from this is a simple fact that we are loved by God.
そして、私たちは本当に単純に神に愛されているという。この事実が本当にすべて の他のものを取り除いてくれます。
You are loved by God.
皆さんは神に愛されています。
You are blessed by God.
神から祝福されています。
All of this is His gift to you. It's given freely to you.
すべてのこの祝福、神からの祝福というものが皆さんにただで与えられています。
And our part is to be like Abraham.
私たちの側ですることはアブラハムのようになることです。
When God told Abraham all that He was going to do for him, Abraham believed Him.
神がこれから起こることをアブラハムに告げられたときに、アブラハムが信じたように。
And so our part is let's believe God.
私たちがすることは主を神を信じることです。
What
そして私たちに与えてくださるものを受け取りましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we thank you for these blessings that we have in Christ.
お父さん、イエス様にあって私たちが与えられている素晴らしい贈り物をありがとうございます。
We're so glad the war is over.
もう戦いが終わったということを本当に私たちは嬉しく思います。
We have peace through Jesus.
私たちはキリストを通して、イエス様を通して平安があります。
And perhaps some of us still struggle. We feel like there's a war and because we can't understand things. And...
ある人たちはまだ物事が理解できずに戦いの中にあるように感じている人たちがいるかもしれません。
Help us to know this deep in our hearts.
どうぞこれらのことを本当に心に深く知ることができるように助けてください。神の平安が私たちの心を満たしてくださいますように。私たちがそこに安心して、また安息を覚えることができますように。
And no matter what comes our way, Lord, we know nothing will change in our relationship with you.
どんなことが起ころうとも私たちとあなたとの関係は変わることがありません。
And we just say, thank you, Jesus.
そのことを本当にイエス様ありがとうございます。
We pray all of these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。